お客様、どちらまで？
海が見えるところまで。
どの辺の海がご所望ですか？
答えを返さないでいると、運転手はおもむろにラジオをつけ始めた。たわいもないと思いつつも、気がついたら私はラジオを聞き始めていた。
オアシスウェーブ4年追放特番。
僕たち、
私たちは輝く星になります。
第1章、気象編。はい、というわけで、始まりましたオアシスウェーブ4年追放特番というわけでね、始まったよ。最初は簡単に自己紹介を、今回1日目の司会として、私ニッポが、担当させていただきます。では、
はい、ということで、2日目の方を担当させていただきます、アザレアです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
3日目を担当させていただきます、マルコメホッパーです。通称ホッパーです。あと僕が一応番組の総編集というか、この番組の監督になっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3日目を担当します、じゃあ達也でお願いします。よろしくお願いします。
達也で、
はい、お願いします。
2日目を担当させていただきます、弟子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく2日目を担当するバッハです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあこんな感じでね、今自己紹介していただいてんですけど、
まあ、いない方3名いらっしゃるので、
そうですね、はい、まあ簡単に言うと、マー君、
マー君さん、
マー君、
はい、主に3日目の方の担当で、
そうですね、はい、あとザビエル君、
ザビエルさん、これは病欠で、
はい、あと
新型インフルですね。
あとデルタ君、
デルタさんはよくわからない理由で欠席しました
、ちなみにね、1日目は本当はね、私ニッポと、デルタと、ザビエルでお送りするはずだったんだけど、はい、まあ、今言った通りね、2人ともいないこれどういうことなのかな。ザビエル君はさ、インフルエンザだからね、
仕方ないですね。
デルタ君はね、まあなんか忙しいらしい。
いやでもね、昨日の夜いたよそこに。昨日の夜のね、1時頃俺ここで話してたの。
彼でも病欠なんじゃないの。
まあ病欠っていうことでね、まあいろいろ忙しいんですよ。いわゆる過境ですよ、過境。
はい、
ね、もう大変ですよ、
はいはい、
こんな日時にね、もう時間をね、身を削って集っているのに、
は
い、あいつら何をしてるんだと
病気ですよ、
まあ、まあその人は置いといて、はい、3日間の説明の方を、
あ、3日間の、は
い、していただきたいなと思いますが、
は
い、
3日間の説明ですね、はい、今回、オアシスウェーブ4年追放特番で、1日目、2日目、3日目と、まあ、分けていってるんですけど、まあ、今回、最初に言った通りタイトルがありました。
タイトル、
何でしたっけ、みんなで言ったよね、今、
いや4年追放特番、いやいやい
や、
僕たち、
私たちは輝く星になります、
ということでね、
みんな合わせたね、
もうね、こうなんて言うんだろう、もうなんか、
まあまあ、
でちなみにあの第一章気象編って言ってるけど、あの一人、僕一人だけっていうのは明らかにもう気象どころか、あの見切り発車もほどなるっていうか、まあというわけでね、まあ1日目はね、あの気象どころかもう迷走してますあの2日目3日目の方に ある程度ね、ご協力を得て、まあコーナーと進行していきたいと思っております。はい、というわけで、まあ、1日目ね、瞑想、いや気象編ですけど頑張って気象していきたいと思っております。では次のコーナーに行きたいと思います。ロシアンニュース、このコーナーはね、嘘のニュースをどれか見破るという、コーナーになっております。で今回オープニングでも言ったように、1日目の野郎が俺しかいないということで、急遽助っ人にね来ていただいた方が2人おります。
はい、
では、自己紹介お願いいたします。
マルコメホッパーです。本当は3日目担当です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一人は達也です。右に同じです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、わざわざ来てくださいまして本当にありがとうございます。というわけでね、
今回はね、4つニュースをご用意しております。
4つ
で、そのうち1つが嘘です。
はい、
さあどれが嘘かわかるかな。というわけでね、言っていきたいと思います。まず1つ目、じゃがじゃん、車で600キロ道に迷う男性。600キロ、
迷う、
600キロです。
砂漠でも入ったんですか。
まあ、600キロですよ。600キロってどんくらいですか。
わかりません。
東京端から端まで何キロですか。まず100キロ行かないですよね、多分。
行かないね。
うん、600キロって言ったらどうだろう、東京から名古屋ぐらい。
そんなに短いの。
あ、大阪ぐらい。
うん、多分そんなもんだと思いますよ。
東京から大阪ぐらいまで車で走って迷ってるという男がいるんですよ。まあ詳細を述べますとね、まあこれはどこの国かっていうと、オーストラリアですよ。オーストラリア。
オーストラリアですか。
オーストラリアでかいですね。オーストラリアのニューサウスウェーズル州、男性がね、迷ったっていうか、まずなんで車で出発したかというと、ちょっとした買い物でもまあ車使うのが一般的なんですけれども、でその男性っていうのは3キロ離れた店に新聞を買うために家を出たんだそうです。
新聞買うのにわざわざ3キロ
3キロ離れた店に新聞を買うために家を出たと。でそこで道に迷っちゃった、600キロ移動したと。
はい、
なんかおかしいですよね。で時間で言うと9時間です。9時間。
9時間迷うっていうのも逆にすごいですよね。
すごいよね。3キロ行くところを、まあ、3キロっつったらね、まあ大体 4,5 分で着くよね、
はい、
着くのを、まあ、9時間ですから、まあ、ナンバーが 7,80 倍ですよ。 7,80 倍かかって迷って、でどこで保護されたかというと、ガソリンスタンドで保護されました。
はい、
なんでかっていうと、まあ奥さんが、まあ、なかなか帰ってこないからどうしたのかしらということで警察に連絡したと。どこのガソリンスタンドだって感じですけど、600キロです。600キロどこまで行ったんだって。警察がね、まあ、その男になんで早く止まらなかったのって質問したんですよ。なんて言ったと思いますか。
想像で何しないわ。
9、なぜ早く止まらなかったのか。アンサー、ちょっと運転がしたかったから。ね、オーストラリアの方々はね、まあ、600キロはちょっとだそうです。
スケールが違いますね。
スケールが違う、もう意味がわからない。
はい、
で2番目、約200年全員がニート生活を送る家族。
それ生きていけんの。
そうだよね、すごいよね。俺もそんな生活してみたいよ。全く、これ概要はね、まあ国はオーストラリアと違ってインドですよ。まあ、インドの南部のマイソール州というところに、はいはい、そういう家族がいらっしゃるんですね。お父さんの職業は無職だと、まあ、ニートですよね。
ニートですね。
まあ、お母さんもニートですよ。息子もニートですよ。あの、一家揃って職を持ったことがないと。
どうやって生きていけるか不思議なんですけど、
ね、でここからがね、あのその理由が明かされるんですよ。この家族ね、あのインド国内にね、あの数百あった王族の末裔だそうで、
あ、
王族なんですよ、もともと元王族です。で、まあ、100年前ぐらいに、ね、イギリスの占領によってあの王座を退いちゃったんですけども、退いたと言いましても、まあ、財産は残ってるわけですよ。その大量の財産を、まあ、食いぶちにしてね、210年間、家族誰一人職についていません。
それがまかり通っちゃうんですね。
まかり通っちゃう。どんだけ金あんだ。210年ですよ。210年。あの徳川幕府ですよ。徳川幕府がある間ずっと仕事しないで生きていく金があったということは、これは恐ろしいですよ。いくらあったって言ったら、日本の国家予算ぐらいありますよ、きっと。
いや、国家予算あっても210年は無理だと思いますよ。
無理かな。
そんな食いぶちにしてるような雰囲気が出てる。
そうだよね。元王族だから相当金遣い荒いべ。さらに相当危ない。多分相当豪邸に住んでますよ、まず。
それで持つっていうのか、
すごいね。
はい、
まあそんなニュースが2つ目で、3つ目、たこ揚げ大会で20人死亡。20人死にました。そうです。これ概要を言いますと、まあ国はパキスタンですの、
はい、
首都ラホールというところでね、なんか毎年ね、新春にたこ揚げ大会っていうのがあるんですよ。まあ日本でもあるような。
パキスタンにたこ揚げの文化があるんですね。
そうですね、俺も初めて知ったんですけど、これね、すごいですね。 で警察の発表があるんですけども、なんか今年の大会はですね、これまでに17人が死んだそうです。
これまでに、
今年の大会でこれまでに17人が死亡と書いてありますので、これまでだからまだ増えるかもしれない。
今現在でも増えてると
かもしれない。で、まあ、死亡は17人だと。で600人重軽傷。
何が起こったんですか。
でさらに100人逮捕されています。
どんだけ、どんな大会だよって、あの犯罪の大会じゃないんだからね。詳細を言うと、どういう風に死んだかっていうと、タコを追っていて車に衝突して死んだ男性が4人いる。祝砲にワーパーンってやつですね、用意パーンみたいなやつですよ、にそういう流れ弾に当たって1人死亡。さらに屋根から落ちて死んだ人。
それ関係ある。あ、そっかそっか。
あの、おー、タコだ、わー、ゴローンって感じで多分死んだんでしょうね。
シャレになんないっすよね。
シャレになんないね。まあ、あの最初に言ったあのタコを追って車にぶつかった人っていうのも大概ですけどね。あとはタコが電線に触れて死んだ人。
まあそれはありますよね、まあ、日本でもよくある事件
ですね。まあ、よくある事件ですけど、まあそういったさまざまな理由で17人死んだそうです。
はあ。
でね、このタコ揚げね、さらに言うと、あの普通タコって木の棒とかあのビニールとかで作ってるんですけど、これなんか金属製らしくて、毎年金属製のタコが飛び交うそうです。で各地で、あのさっき言った祝砲がね、バンバンバンバン撃たれるそうで、相当危険な祭りだそうです。あ、でちなみに去年は7人死亡の100人負傷だそうです。今年は倍以上に増えました。
スケールが違うんですね。
来年はどうなってしまうんでしょうか。この国パクしてたんですか。どんな大会か見てみては本当に。というわけでこれが3つ目。
はい。
で最後4つ目ですよ。4つ目、4つ目は逆立ちしないと生活できない少女。
ん？
逆立ちしないと生活できないと。
はい。
でこれはね、ちなみに、今回国は中国です。中国の広東省の広州市に暮らす少女がいて、
はい、
3年前からなんか病気に侵されたと。
病気に。
うん。1日20時間以上逆立ちの状態で暮らしていると。
あ、そうしないとあれ、
なんかやばいでね。まあこれ20時間以上、まあテレビ見たりね、本読んだり勉強したりと、まあ寝ると寝るまで、まあ全部逆立ちの状態だと。20時間だから4時間はなんか立つの姿勢なんだろうね。ちなみに、まあ逆立ちの生活が始まったのは、まあ発症した時の3年前。どういう症状かっていうと、少女の足が赤く腫れ出して日常生活支障をきたすようになったと。
はい。
なんか血管のに血がなんか足の方に溜まっちゃうみたいな病気だそうで、どうしても少女は痛いと。どうしたらいいかと。あの血が下の方に溜まるんだったら足上の方にやればいいんじゃないかってことで、母ちゃんが逆立ちになってみろってやってみたら痛みが和らいだと。おお、じゃあこのままで生活すりゃいいんじゃねっていうことで逆立ちのし続けてるということだそうで。でちなみにね、この病気まだ原因など分かっていないということでね、まあなんか治るまではずっと逆立ちの生活ですよ。頭に血が昇ってしょうがないですよね、多分。というわけでね、4つ言いますと、はい、600キロ車で道に迷った男、約200年間全員がニート生活を送る。3番目がタコ揚げ大会で20人死亡。4番目が逆立ちしないと生活できない少女ということでね、まあ、この4つですよ。さあどれが本当かちょっとね、考えていただきたいんですけど、どうですかホッパーさん。
僕ですか、
うん、
いやー、どれも本当といえば本当ですし、嘘といえば嘘ですよね。
そうだね。まあどれも本当だよっていう。バカだけど、どれが嘘だと思いますか。
僕はインドの王族がニートで。
おー、なるほど。ちなみに、達也さんはどうですか。
だってそのね、タコ揚げはね、うんうん、ありそうな気すんだよ、なんとなく。その行けちゃ悪いかもしれないけど、
ね、まあね、危険な祭りってね、なんか牛追い祭りとかさ、うん、いろいろあるからね。
トマト祭りも危険ですし ね、うん、すね、結構あれ。
しかもまあね、お国柄ね、それ以上危険なこともあったりするような、う
んうん、まあね、
地域柄もありますからね、うん、それ考えるとね、うん、なんかね、ただ走りたかったら600キロっていうのはちょっとね。
あ、確かにね、確かに600キロ、3キロを600キロだからね、
うん、そう200倍でしょ、
うん、
あ、これかな、なんとなく、なんとなく、
なるほど、
はい。
ホッパーさんが、200年2位と、
200年2位と、
達也さんが600キロ、
はい、600キロ、はい、
では答えの方を、発表したいと思います。答えは200年間全員2位と生活を送る家族。ポッドだそうですよ。あの600キロ道に迷った男って。
本当ですか。
本当だそうです。600キロ
俺200何年2とか一番あれかなと思ったんですけど、
ああちょっとありそうな感じ。
いやな、豪族だったら土地たくさん持ってっから働かなくても金降りんのかなみたいな。
ああなるほどね、
土地代でみたいな。
確かにね、考えられるよね、
うん、あそれ嘘だったんだ、
うん、いやさすがに100年2と王族がやってたら国家予算とどころかインド破綻しちゃいますよ。
うんうん、うん、
そんな気がしますね。
そうだね、
働かざるものですね。
そうそうそう、
食うべからず、
ちゃんと働けと、ニートなんかダメだよと、
はい、
まあこのニュースでね言いたいことは、ニートなんかダメだよ、ちゃんと働けと言いたかったじゃないかな。
綺麗にまとめようとして、
そうそうそう、
なるほど ね
ちょっと綺麗に頑張ってまとめてみましたよ。というわけでね、ロシアンニュースのコーナーでした。バカゲのバカゲのダリダリダリ、タイトルのコーナー通りですね、今までに、やっちゃったなと思うようなことをここで暴露していただきたいと思います。というわけでね、今回も、助っ人の方々を、お呼びしております。では自己紹介お願いいたします。
はい、2日目からスクランブルで手伝いに来ましたバッハです。
3日目から、手伝いに来ましたマー君です。
はい、というわけでね、今我々も22、
みんな2だね、
みんな2だね、
みんな2、
まだ 2じゃないかもしれないけど、
まあ、まだまだ若いですけれどもね。まあ今までにね、ちょっとね、あの時は若かったなと思うようなこともあるんじゃないかな、
ね、
と思うので、ちょっとね話していただきたいかなと思いますよ。じゃあそうだね、まずマー君から聞いてみようかな。
いやですね、ついあれはどれぐらい前ですかね、1年ぐらい前、
うんうん、
にですね、ちょっとまあお酒を飲みすぎてしまいましてね、気がついたらね救急車の中にいたんだ。
救急車の中
救急車の中にいた。
救急車の中、
うん、
それは誰が呼んだの？
いや、まあ一緒に飲んでた
人がね、友達が
こう、まあ寝てたわけですよ、お酒を飲んで、で叩いても起きなかったらしくて、でここ救急車を呼ばれまして、
ね、って呼ばれて大丈夫だったの？
もちろん病院に行って、そしたらただの寝不足です。
ただの寝不足、
ただの寝不足で、あ、急性アルチューでも何でもないです、ただの寝不足です。
あ
の
ただ単に、酒飲んで眠くなっちゃったから寝ちゃった的な。
そうですね、どちらかというとお酒よりも疲れが溜まってて寝たというこうお医者様的な見解からするとただ寝てるだけ。
ああなるほどね。
じゃあお酒を飲んだのが若気の至りじゃなくって、その恥ずかしい大したことないのに救急車に乗っちゃったっていうのは。
そうそうそうそうですね、まあ今まででこう救急車に乗ったのは、そうですね、これで2回目ですかね。
もう1回あるんだ。
もう1回ありますね。自分で呼びましたね1回目は。
あーあーなるほど。その時はどんな感じだ
ったの？その時はですね、お腹がちょっと痛かったんですよね、けどちょっとおかしな場所が痛かったんですよ。
おかしな場所
で、ちょっと左下あたりが痛いな。
おやおや、
おやおやって ところで、それでですね、こう、まあアザレアさんっていう人にですね電話をかけたんですよ。
おうおうおうおう、
もしもしって、お腹の左下あたりがちょっと痛いんだけどどうすればいいって言ったら、彼は盲腸じゃねって言って、押してみて痛いって言って、まあまあ押したら痛いんですよ、まあお腹痛いから当たり前ですよねこれ。
まあね、
だから盲腸じゃねって言って、どうすればいいかなって言ったら、救急車呼べと。
救急車、
うん、こうのたまったので、右、いや左だった気がするけどね、
まあまあまあまあ、まあ、とりあえずね、下腹部が痛かった、
下腹部の、まあ、左右寄ってたと、うん、あれでこうやったら痛かったので、まあ一時休をして、まあ用意してくださいとで言ったわけですよ。行ったらどんどんどんどん痛くなっていって
痛いと、
こう救急車に乗ってる間に、で病院についてチェックすることに頃にはもう、まあ、なんかやばい感じで、あ、まあ、チェックを したんですよ。それで、まあ、レントゲンでしたとか血液検査でしたりとかしたら、どうするって、普通手術するかしないかの値ぴったしなんだけど、
なんとか、
まあ、しなくても、
薬で散らすこともできるよ、取っちゃった方が早いよねって。も
う
明らかに手術したいですオーラがこうお医者様からこう醸し出されてるわけですよ。
練習みたいな、
いや、ね、もうちょっとかかってもいいや、
そうそう、ね、まあとりあえずこう基準値がぴったしなんだどうするって、じゃあまあしますかみたいな、こう軽いノリで、
したと
やって、まあ気がついたらこう誕生日を病院で迎えた
という
感じですかね。はい、
というわけで、まあ、バッハさんになんか若気のいたり、
まあ、言える範囲で
言える範囲であんまり人道に反するようなことを、
そうだね、
言っちゃうね、
やっぱそこら辺はね、
そうだね、
秩序をね、
そうだね、
考えて、
うん
うん、一番言いやすいやつとしたら、うん、高校時代にちょっと文化祭でテンション上がって脱いちゃった子かな。
脱いちゃった、それは上ですか、うん、下ですか。
あ、パンツまでで下まで行こうとしたら止められました。
あ、止められちゃった。
いやそれもね、うん、教室とかね廊下とかちょっと人前って言っても数人だったらよかったんだけど、う
ん、
まあ、全校生徒の前だったんだよね。
どこで脱いだのかな。
行動です。
行動
前夜祭で出し物を出さなきゃいけないと。
お
でうちのクラスがもう出し物がないと。
考えてなかったの。
完全に考えてなかった。でまあ代表で何人か土下座していこうと。で美しい土下座でお笑いを取りに行こうみたいな。
なるほど、まあ、それが企画だと。
そうです。で行ったと、うん、美しい土下座をしたと、
うん、
もう割れんばかりのブーイングがしたと。
誠意を見せろと。
誠意を見せろって言ってもどうしたらいいか分からないと、うん、もう半分パニック、
うん、
そしたら奥の方からぬーげぬーげぬーげその声聞いた瞬間、あ、これお告げじゃねと思って、
うん、なるほど、
これしがみついたら勝ちじゃんっていう、なんかもう完全に精神状態おかしくなったんですね、うん、でだんだんと1枚ずつボタンを外しながら、うん、すげえノリノリに脱ぎました。で上半身裸までは良かったんですよ、
うん、
でズボンに手をかけたところぐらいから、うん、周りはすごいテンション良かったんですけど、うん、周りの教師の目がなんかだいぶ痛々しかったんですよね。
うん、あいつはっていう感じで、
でパンツにグッと手をかけた瞬間、うん、幕が降りるは横から先生に取り押さえられました。
女性はいらっしゃったんですか。その
うちはなんと男子校なので、
あ、
普段はいないんですよね、
うん、
まあ、でも、まあ、
文化祭だったよね。
そうですね。
ということはと
その日はたまたま前夜祭なんで人数は少なかった、ね、うん、
なるほど、
いたんですね。
いらっしゃった。
そうなんです。薄暗かったんで分からなかった。
あ、
いや完全にあの連れてかれた時にすごい割れんばかりの大喝声を受けて、うん、よくやったみたいな。
なるほど、
ナイス脱ぎっぷりみたいな。まあ、ある種自慢にはちょっとなってるかもしれないけど、うん、今はもうやれないね。
そうだね。
ちょっと日歩さんは、
そうそう、司会の日歩さんは何かないんですかね、こういうエピソードは。
大学に入って一回食事されたことあるよ。
それ残念すぎるね。
職質っていうか、あの一回警察に声かけられて。
なんて、
あのね、イベントに会議だったんだけど、うん、渋谷なんですけど、渋谷のあれ何時だったかな、もう9時とか10時回ったんだよ。ちょっと若い感じ、若い感じっていうかちょっと子供っぽい感じの服着てたんで、その時パーカー的なね。
ああ、でも、まあ、
ちょっと若気な感じの着て歩いてたんですよ、渋谷の駅に向かって。
はいはい。
そしたらこう歩いてると警察の人がいるんですよ、
はいはい、
で、まあ、そのままふーって素通りして、ふーってちょっと目あったけど、ちょんとんって叩かれて、なんすかって。
それはなるよね、うん、なんすかって。
なんすか、あのちょっとど、ね、この時間何してんのって言って、
あ、悪そうとかじゃなくって、
うん、家出じゃねえかとか、そういうレベルだよ。そういうレベルだよ多分。
てっきりなんか危険人物みたいな。そうそうそう、そっちじゃないんだ。
そうじゃないんだよ多分。
そうですね。
でなんか、え、君ど、あの、なんなの、あの学生で、あの超京都 の、 あのイベントでちょっと帰り遅くなって今帰るところなんですけどみたいな感じで、じゃあちょっと荷物とか見せてくれるって言って、ね、まあ、パッパッパッパッとなんか財布とか携帯とかパッと出して、で、うん、あの身分証みたいなのないって、まあ、大学のパッと見して、はい、東京高校大の、あ、なんね、はい、あ、 OK、 じゃあ帰ってよしって感じで。
じゃ全く大学生に見られてなかった。
そうだね、多分高校レベルだったね。うん、あ、ちなみにね、あの警察に止められたのね、あの今思い出したけど高校の時にも一回あったんだ。
意外に常連だね。
高校の時は、まあ、あの僕愛知県の出身なんです。その時はあの、まあ、高校3年生って受験だから、
まあ、デリケートな、ま
あ、あの大体半ドンで終わったりする時間ある。
あ、うん、ちょっと早い時間帯な。
でじゃあちょっとね、まあ、名古屋で有名なあの大須ってところにね、でちょっと買い物して帰ろうと思って、まあまあ、学生服のままですよ、行ったら、ね、上前津駅出たところで警察がすぐそこにいて、君学生だよね。なんでこの時間にいるの。
同じ質問。
いや、あの、え、あの高校3年生で、あの、あの授業早く終わったんで。感じで、まあこんな感じのね、ちょっとしたね、警察に呼び止められちゃったっていうね、まあ、若気の痛いかなっていう、こんな話がありますっていう、
はい、
というわけでね、まあ、この出演者3人のね、ちょっといたたしいようなね、若気の至りの話をしていただきました。それではね、皆さんもね、こんな若気の至りっていうのはあるんじゃないかと思いますけれども、それをね、うちに秘めて
秘めちゃう。
もう黒歴史ですよ、黒歴史。
あ、なんかそれをなんか糧にとか大切にし、やっぱそういうの思い出だからじゃなくて、
だってそんな若気の至りなんてね、糧に したくねえよ。まあ、ある程度反省 するところもあるんじゃない、あるかもしれないけどね。基本はね、あの心に留めて黒歴史にして、これからの社会頑張って生きてってください。
はい、
というわけで、はい、若気の至りのコーナーでした。はい、エン
ディングでございます。はい、エンディングもね一人では寂しいので2日目の方々にねちょっと来てもらいました。1日目終わりましたよ。疲れたよ
何時間かかってんだよ本当に。
本当に時間かかりすぎっていうかさそもそもなんで俺しかいねえんだよあの一言言っていいですか。
はい、
これちなみに、うん、オアシスウェーブの放送に、うん、出たのは1回しかないですからね。
いやあと1回以上出てるちゃんと、
ねう
ん
まあ、日報として出てるのは1回ですよ。
あそうだったね、うん、そうそうそうだそうだ
日報じゃなかった
ね、うん、日報として出てるのは1回です。
あそうだごめんなさいそうだそうだ、う
ん、なのでなんで俺が司会やってるのかもっとね鉄板なねザビエルさんとかいらっしゃるじゃないですか。
まあザビエルさん仕方ないよ ね、
もう
ね
まあ人数だからしょうがないんですけど、うん、まあねここでちょっと愚痴垂れてもいいじゃん
いいよいいよ
OKOKOK ね、いやあの一応大小非常編って言ってますけど完全にメソしてますからね
あのいきなり、
うん、あのちなみにあの次回のね第2章はねあの瞑想編って言ってるんですけどもうすでに瞑想してますんで次回の、はいまあ、コーナーでね説明もちょこっとね、
はいはい、
したいかなと思っていますけども、あの次回何やるんですか。
次回はまずバッハさんがねやっていただくのが
悩みを、まあ、皆さんの悩みを解決するっていう、ね、ーコーナーを。
なるほど、
まあ、タイトルは2回目でお楽しみってこと
そうだね、
はいはい、
であとは、
今の4年生と3年生が始めたこのオアシスウェーブ50回分と、うんFM 世田谷さんでやっております CRC の企画、うんうん、それからそのオアシスウェーブを始める前の、うんうんまあ、ジャミットとかやってたんですけどやった企画コーナーの数ですねなんと50個超えてます。
すごいね。
でさまざまなことにこの4年間挑戦してきたわけなんですが、まあ、正直ですね、まあ、成功したっていう企画はぶっちゃけ一部ですよ。
一部だね
ごく一部です。はい、
まあ、成功したと思ってるけど、うん、視聴者的には失敗してる部分もね
結構あるね。
あの、うん、カルタとかね、
はい、でもさ今から振り返るといけんじゃないかみたいな企画も結構あったんですよ。
なるほど、
うん、なので今回ちょっとやってみようとリベンジしてみようっていうことで、うん、この次回とその次の2回分、企画リベンジということで、まあ、昔の企画をね遡ってやっていこうという企画でございます。
おということでね、まあ、オアシスウェーブを1回から、はい、あの前の放送からね、はい、聞いてる方々には、はい、おこのコーナーまたやんの
懐かしいねみたいな
バカじゃねえのというようなね叱咤激励等がね、はい、ございますかもしれませんが、まあ、温かく見守ってください、
はい、よろしくお願いします。
ということでよろしくお願いします。
でね今日その前哨戦ということで、うん、ちょっとね一つ皆さんにお試しということでやっていただきたいのは仁義なき早口言葉。
あったね
やったね
ちょっとまあ
ということで、まあ、この時間のエンディングの時間でちょっとできるので
ちょっと、
はいはい、では、まあ、日報さん、
はい、
1日目のこの司会として
マジで、
はい、もう秘書編ですから
あの通訳する確率 80% 超えてますよ
ではこの一番単純なこの、はい、これをではお願いします。
バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発。
あ言えた。
おお俺よく失敗するんだけどねなんとかでいや
本番に強い本番に強い
本番に強い本番じゃないと弱いんだよ
ねじゃあ弟子さんいきましょうか。
はい
おいこれはいどうぞ
スラスラと。
はい、
はい、農商務省特許課あとそれ
おっとっとと
農商務省特許局日本銀行
国庫局、
先輩特許許可局東京特許許可局
ああ
グダグダです
グダグダです。
難しいね難しいな
読めなかった、
うん、ではバッハさんいきましょうかこれ、うん、
ああ、
はい、
なるほどね
これね、
はい、
じゃあいきます。赤巻紙青巻紙黄巻紙赤巻紙青巻紙黄巻紙赤巻紙青巻紙黄巻紙
最後の方が
大丈夫です。セーフです。
セーフですか。
セーフです。
じゃあアザリアさんにもさ
ちょっと待って
3人にやらせてさ、はい、自分は何もしないって何それ、まあ、
それはないですね、はい、
じゃあ
ね残ってるやつですか。
じゃあこのね残ってるこの一番長いやつ
それは
今から言うの英語のね早口言葉なんですけど、
はい、この企画やんなかったらよかったんじゃないかな。
いやーもうねしてもらいたいと思いますよ。
はい、はいはい、じゃあいきます。ピーターパイパーピクターピクトピクトペッパーあピクトピクトペッパーピーターパイパーピクトイピーターパイパーピクターピクトピクトペッパーハンメニピクトペッパーディッドピーターピク言えた。
おお
言えた。
誰も正解がわからない。
わかりませんね。あちなみにね日本語訳を、ペーターピッパーは1ペックの酢漬けの唐辛子をつまんだ。ピーターパイパーがつまんだ1ペックの酢漬けの唐辛子。もしピーターパイパーが酢漬けの唐辛子を1ペックつまんだらピーターパイパーはいくつ酢漬けの唐辛子をつまんだでしょう。
1ペックだよぶっちゃけ今聞いたように失敗した企画なんですよこれは。
まあね、はい、ね他のリベンジ企画がねこんな風にならないことをね、
はい、
心から祈っております。
なれ
というわけで、オアシスウェーブ4年生追放特番、僕たち私たちは輝く星になります、気象編お相手いたしましたのは、私ニッポとその他2日目3日目の皆様のご協力でお送りいたしました。それでは皆様バイバイ。
バイバイ。